デラジ第166回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのうっさやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
いや、まあ2回ぶりのめでたい家配信ということで。
あ、そうか。
前回、過去2回、ね、前回出先だったんで。
はい、
あのやっぱ家よ、収録するなら。
パイエ、
パイエよ、本当に。前回そう途中で言及できなかったからあれなんですけど、ちょっと、まあ、若干観光地っぽいところにこう宿泊してたんで、収録中にその部屋の外で確実に外国人ニキネキと思われる声で、なんかだべってる声が聞こえてきて、これ乗ったらまずいよなとかと思いながら喋ったりしてます。
あ、
そういう心配がないだけでも言えよ、やっぱ言えよ。
まあ何よりですわ。
なんすけど、やっぱ、まあ、収録場所はやっぱ家です。ただこれは物理の話で、
うん、
我々今遠隔で通話してるじゃないですか。
まあそうですね、まあ、それぞれの家で。
そうで、まあ、何を使ってるかっていうと、まあ、ディスコードっていう、 こう、まあ、チャットツールというか、こう通話したり画面共有したりできるツール使ってるんですけど。
使ってますね。
先月の半ばぐらいに、まあ、あるニュースありまして。
はい、
これ、まあ、アスキーデジタルのニュース記事なんですけど、ディスコード年齢確認を世界展開、成人でも証明できないと機能制限っていう、まあ、ニュースがありまして、まあ要は、まあ、ディスコードっていうか、もそのいわゆるそのちゃんとサービスとして提供してるツールって今結構制限を受けてて、世界的に。例えば未成年の人はどう、何これさせちゃダメだとか、ちゃんとこうどういうツアーがされてるか管理しろとか。で、まあその一環として、世界中のユーザーを対象としてティーンバイデフォルト、ティーン向け設定をデフォルトにするっていうのを段階的に展開すると発表したと。
お、
要はディスコード使ってる全ユーザーはすべからくそのキッズだという風な判定を一旦すると。
お、
でもうキッズ向けの機能制限をバリバリにかけまくる全員に、
はい、
解除してほしかったらもう身分証とか出して成人であること証明しろみたいなことをやろうとしてて、まあ実際どういう制限がかかるかっていうと、DM やフレンド申請の警告、成人向けセンシティブコンテンツぼかしなど強める内容みたいな。だから、まあ、我々収録の時あんまり使ってないかもだけど、まあ DM とかフレンドとかそういう機能が大幅に制限されて、多分もう認証できてる人としか通話できないとか。
はいはいはい。
なんかそういう制限が自動でかかるっぽくて、それを解除するには、年齢推定モデル自動的に成人と判定されるか、政府発行 ID の提出やビデオセルフィーによる年齢推定といったエイジアシュランスをする必要があると、
うん、
いうニュースが出て、でもこれで、まあ、日本だけじゃなく世界的にかなり猛反発があったらしくて、これまた別のニュースで、まあ、ギズモードジャパンの3月2日のニュースで、ディスコードユーザーの反発を受け年齢確認導入延期。
なるほど。
もともと、まあ、3月初めでこの制限をする予定だったのが、もう反発が多すぎて一旦今年の後半まで延期しますよというふうに、まあ、説明してると。
はい。
ただまあ完全に撤廃するわけじゃなくて、実際そういう制限をしろみたいな圧力がかかってるっぽいから、あの一旦延期するだけで実際多分年今年の年末にその X では来るだろうみたいな。のでなんでそんな、ね、ネットで通話するために年齢確認とかって言って身分証出さなあかんねんみたいな。
はいはいはい。まあね、まあ、
引き続き世界では反発が起きてると。まあ、ましてディスコードなんて本来は匿名のいわゆる SNS レベルのもんですよ、本当に。
うん、そうよね。俺らは比較的そのクローズドなチャンネル が、での使い道が、特にこのメダジとかは多いけど、世の中のね、ディスコードはね、なんかその自由に入れるチャンネルとか、今や多いもんね。
そうなの？私もなんか、あんまり活動ことしてないけど、あの、入ってるサーバーはめちゃくちゃあるんですよ。
サーバーだよ、サーバー。うん。
そう、海外のなんかサービス、それこそなんか、海外コミュニティとか入るときって、その、Facebookグループももちろん皆さんご存知のように Facebook グループっていうのがあって、そこでコミュニティとしてねあったりもするんですけど、
はい、
とかあと、レディットとかいろいろあるんだけど、そういうの中の一つにこうディスコードのサーバーでそういうなんかいわゆるコミュニティグループだからね、これは本当にあの製品のオフィシャルのサポートをディスコードのサーバーでやってるみたいなやつとか、
うん、
例えば今入ってるやつだと HTC Vive っていうあの、VR ゴーグルの公式のサポートのサーバー今また2つ入ってて、
は
あ、今でこそあんまり動いてないけど前世紀とか結構そこでなんかトラッシュとかも結構やってて、
はい、
みたいなのとか、あとはまああのオタク系の二次創作用のそのファンコミュニティみたいなやつがサーバーだったりとか、
うん、
そういう感じであるんだけど、まあそういうのを使うために年その身分証出してたら世話ねえっていうか、普通に他の SNS でええやんってなって、
うん、
そういう反発も起きてると。だから割と特にまあ海外とかだと脱ディスコードみたいな動きもあるらしくて、
なるほど。
まああの一時期、まあ、ツイッターが X になったあたりで割とそっちでもそういう動きあったじゃないですか。ブルースカイに行くとか、あと、
まあ、ありま
マストドンに行くとかミスキーに行くとか、
はい、
まあ、実際そっちで定住した人もいれば、まあ、両方やってる人もいるし戻ってきた人もいるみたいな感じだけど、そういう感じでディスコードも それぞれのユーザーでサーバーをあの自分の持ってるサーバーに立ててそこでやるみたいなやつもあったりして、ディスコードみたいなやつをなんて言ったっけな、そう、ディスコードオルタネイティブとかで調べると、で結構出てくるんですよね。そのだし、あの、まあ、それだけじゃなくて、まあ、それこそ喋るだけだったら、それあのマイクロソフトチームスとかも、
はい、
あの、まあ、もちろん仕事で使うようなもんだけど、一応無料版でなんか普通になんか 7,8 人の会話だったら無料でできたりもするし、
ああね、
あとスカイプはもう終わったのか、あとあれだ、あのスラックとかもなんかハドルミーティングって言ってなんか音声通話機能があったりとかいろいろあるっちゃあるから、まあ、そっち使うのがいい、いやそっちはもともと大手参加だから検閲がすごいぞみたいな、
はいはいはいはい、
そういう動きがあったりして、まあ、まだどこに移動するかみたいなのもまだ一枚岩じゃなさそうなんだけど、そんな中よ、
そんな中
私見つけてしまいました。やっぱ
え
アンテナがこう常に張っているから、ディスコードが終わりかけてる今一番移住すべき SNS、 ポポポマジで
ポポポマジ
でこれです。収録日の1週間前ぐらいに、なんか突如として始まった謎のサービス、ポポポ。
ポ
知らないですか、ポポポ。
何でしたっけ、それ。
ポポポ公式サイト、カメラのいらないテレビ電話、ポポポ。各分野のクリエイターが集結し、新たな国産 SNS を開発、GACT。西村博之、川上良生、
あ、
安藤秀明は取締役に就任。
ちょっと見たわ、そのニュース。ああ、
やっぱこれですよ。やっぱ3月18日から始まって、
いや私それもうサービス名もニュースでサービス名も見ずに回れ右した気でした。
え、
自分には関係ないなと思って。
なんでこんな中でね、一流芸能人たちがこう人ってやってらっしゃるわけです
よ。いやいやいや、その 言い方が難しいよ。
ねえ、やっぱカメラがいらない、手軽に使える、日常会話、映画みたいに、アバターでなんかホロスーツ、やっぱなんかねえ、なんか1名様限定で1億円が当たる、1億円独り占めキャンペーンって言ってたの、シムキャラクターに令和ロマンの高平車さんが就任って
、車さんが就任して1億円配るやつでしょ。
やっぱ
あれ SNS やったんだ、まず
おかしいな、あんな大々的にやってたのに、大々的にやってたの
見てもなかったわ
っていうのは、ともかくあのこれ一応なんか音声通話 SNS らしきんですよ。あの音声通話 SNS って言うと、まあ聡明なメデラジ視聴者処刑諸子諸君はやっぱあの SNS を思い出すと思うんですよ。
あの SNS、
そうクラブハウス、
懐かしいな。
やっぱメデラジといえばクラブハウスですからね。
いえ、そのクラブハウス、これ今見ましたけど、その第56回ってその21年2月らしいですよ。
やっぱ第56回で、ね、クラブハウス丸々一本、それクラブハウスだけを語ったっていう回が。
ほんまかこれ。
この時確か、クラブハウス始まりたてで、その会員制でそのメルカリとかに招待券がバーって出てたりとか、あとなんか有名人誰だ、インフルエンサー誰だが喋ってるみたいなとかが結構それだけでニュースになってるぐらい結構バズってた時期だったと思うんです
よ。で流行るんかなみたいなね。
そう。
でも確かこの時ってなんか画期的みたいな感じだったんだよね。
そうな、実際あのこの後であの X 当時ツイッターのあのスペースとかが出始めて、実際まあ近いようなコンセプトで、まあ、どういうコンセプトかっていうと、なんかクラブハウスは有名人同士みたいな感じだけど、結局は人が喋ってるのをなんか横で聞くみたいなツール、
うん、
なんす。だからクラブハウスだったら例えば有名人が喋ってますよみたいな通知が来て、それを、まあ、聴衆は聞きに行くみたいな、
うん、
で X のそのスペースだったら誰かで喋ってみたいな上に通知がポンって出て、そこに聞きに行くもよし、許可されてれば通話に混ざるよしみたいな感じで、ポポポもまあなんかそういう感じらしいんです、らしいってやってないから分かんないんだけど、なんか
まあまあそ
こう、そういう感じで、そこでなんか井戸端会議みたいなのやってて、それを混ざるもよし、視聴者として聞くもよし、
うん、
でこれまあ確かクラブハウスの時も同じような話はしたと思うんだけど、これってポッドキャストに似てるんですよ、構造として。
はあ、はあ、
だから人が喋ってんのをなんか聞くみたいな。でそれがこうちゃんとパッケージ、ポッドキャストってパッケージ配信されてるものを聞くか、それともその場でリアルタイムで誰かが喋ってるのを聞くか、違いだけで。
ああ、
要は多分まあポッドキャストもそれこそ我々が始めた当時に比べたら相当流行りかけてきてる、日本でも、
はいはいはい、
海外だともうあ、もう当たり前みたいな文化になってきてるけど、日本でもまあこの音声型のなんていうかこう発信媒体として結構ちゃんと地位を築き始めてるポッドキャスト、
うん、
多分そういう流れをに乗りたいんだなと思った。
なるほど。
でまあポッドキャスト、まあ我々メディアラジー150何回やってる人がいて、でも何の説得力もないけど、普通そんな喋ることないんですよ。
説得力ないな。
だからこう誰か知らないけど喋ってる、それを聞くみたいな、もしくはまあ、うん、有名人 A さんが喋ってるの聞いて、そして終わったらなんか B さんが喋ってるからそれを聞いてみたいな。
まあその
うん、
ピンだとより難しいよね、おそらく。
そうだから割となんか特にこのポポポに関してはそこはなんかニコニコっぽさというか、やっぱりドワンゴ絡んでるからなんかニコ生っぽさみたいなのちょっとあるのかなと思ってはいるんですよ。
あ、
なんかこう喋れる人同士で勝手に集まって、その初対面でもそこで喋ってみようみたいなことができるみたいな、
うん、
だからまあクラブハウスとかだと当然なんかこう、当然っつっても聞く登録してないから知らないんだけどこう有名人同士が示し合わせてこう喋ってそれを聞くみたいな感じだったりとか、スペースもまあ知り合い同士がこう集まって喋るみたいな、そういうなんか決められた人たちが喋ってるの他がそれを聞くみたいな感じの構図が多い中で、ポポブに関しては割とその偶発的なこうとりあえず入って誰かと喋れるみたいなのを強く推してるような気がする。
なるほど。
誰と誰が喋ってるとか関係ないそれを聞けるみたいな、
ああ
会話の盗み聞きができるっていうとちょっと聞こえ悪いけどっていうのをなんか推してるように見える、
うん、
からこれが流行れば、まあポッドキャストがもうなんていうか受ける土壌ができてると言っても過言ではないし、受けなかったらポッドキャストはまだ早い早かったんだなっていう
はあ、
なんだけど、まあ実際なんかそのアバターとかがついてなんか喋りは結構やりやすいみたいなの書いてあったから、その何も画面つけずに喋ってるよりも実際のなんかなんていう、実際に対面で喋ってる感覚で喋れるみたいな、その発話しやすいみたいな、なんか結構気を使って開発してるとか書いてあったから、そういう意味だと逆にまあポッドキャストの収録とかにも使えるのかもしれない。
はあ、はあはあはあ、
今はまだその音声のダウンロード機能とかないらしいんだけど、将来的に例えばついて、例えば我々めでたいひそやかが喋ってて、それぞれの音声で個別にダウンロードして後で編集できますよとかってなったら結構使いやすいのかもしれない。
はい、現状はあのディスコードにねボット入れて、で2人混ざった状態のやつをもうあの落としてる状態だもんね。
そうね。で一応分けて保存もできるからけど、まあ、結構なんか処理が重いからあんまり使ってないけど、
はあはあ、
まあ、そういうのもできるんだけど、まあ、そういう感じでポポポでもできれば、ある意味そこで喋ってて他の人が聞けるとなんか毎回公開収録みたいな感じにもできるし、
はいはいはい、
です我々がやるとかじゃなくポッドキャスト収録とかにもまあ需要はあるのかもしれない。それが世界的に見てどれだけの重要なのか知らないけど、
はい、
だからまあクラブハウスの時通りに動向は見ていきたいなと思いつつ、実際にやるかって言われるとまだ変かな。というわけで、あの、まあ、今後ももし万が一始める時あったら、まあ、実際にこう今回オープニングトークとして話してるけど、収録丸々1回分ぐらい使ってなんか使い勝手とかレポしたいけど、それがその日が来るのかは未知数。
やらなくても催促しないでください。
というわけで、そんな話をしてるとはつゆ知らないメールがいっぱい来てるんで、読んでいきたいんですが、
はい、
あの先に言っておくと、メール来たの結構 WBC 期間が多いんで、
あそっかそっかそっか、今はねもうねもう早々に終わってしまったので、あのもう、まあ、みんな日本はトーンダウンしてますけど
し、普通に大会自体も終わってるからもう、
あ、
まあ、
いやまあその中のその余韻期ももう終わったというか、
そう、まあ、そうね、まあそんな中だけど、まあちょっと読んでいきますね。
はい。
これ読んでないかな。お名前、メダルジネーム、DH、連続登板ダブルヘッダー、クリヤンマー。クーリクリクリクリクリ。
これ読んでない。
クリストファー・ロビン。
読んだよ。
あの、いや、クーリクリクリから始めるメール、2通来てました。で、1通目は多分、前回読んだ、今回2通目を読んでます。
叫んで、マジで叫んで。
いや、栗山です。野球好きですか？大切、気を使いますよね。翔平はこんなもんじゃないと思う。 陛下にもそういう姿を見てもらいたかったです。僕がベンチにいたら7本ぐらいホームラン打ってたんじゃないかな。今日も頑張ってほしいよね。メデラジにも頑張ってほしい。例えば天覧時代試合に習って天覧収録とかどうでしょう。他にもパブリックビューイング収録、ジャスコの吹き抜けの広場あたりでやってほしいな。ジャスコ、民は好きだからね。僕とヌー、マーで即興試合もするよ。翔平は最近忙しいからリモートかもしれない。チェコは手強いね。何してくるかわからない。試合中に歌を歌ったり、力士やヌーの群れが乱入してくるかもしれない。そんな楽しい試合一緒に見たいから、ちょっとドームに行くね。というわけで、しっとりしたメールが来ました。
しっとりなのにうるせえんだよな、なんか。なんかその、ヌーとマーって、その、おそらくヌートバーとマー君のやつの後に、その動物の方のヌーとか言うから、それややこしいし。
まあそこは韻を踏んでるんでしょうね、やっぱ、栗山監督は。
テク見せんだよ、マジ。
次は、メデラジネーム。聖闘士、セイント、ヌトバン、タッツアン、タッツジー。
もう、ヌートバンいいです、もう、いいです。
ヌヌーン、
うわ
ーヌーはがっかりでやんすよ。ヌーがいれば、タニーを救えたのに、涙です。ローデンボールパークにも涙目でやんすよ。次回はヌーが1から4番ぐらいを打つかな。打てると思う、ヌーね。ヌーが投げるかもしれない。ヌーは本当に悔しい。悔しいヌー。悔しいヌー。実に悔しいヌー。ま、諦めと後悔は捨てていきましょう。かっこ笑い。何もそう言うとヌー。ってことで。
こいつは。
多分、日本敗退の後に来たメールだと思いますが。
はい。読んでないんだからさ、連投やめろよ。
やっぱリアルタイムでね、試合見てたら打ちたくなるんですよ、衝動的に。やっぱヌートバー選手、
クリアも。ああ、野球が動いたら珍しいメールしなきゃじゃないのよ。音楽ラジオだから。
確かに。
そう、
確かにメデラジア音楽を中心に最近気になる話題を語り尽くすポッドキャストですとかっていう説明文だった気がする。
決してその野球ラジオじゃないのよ。あ、野球の話題できたらメデラジア送んなきゃじゃないのよ。
ちゃんと音楽メール読みます。
はい、
メデラジネームハッピーグラデュエーションよしこ546章。花粉症のあまり米軍と共謀して国内の杉の木を焼き払おうと画策しているめでたいさん、今期と引き換えに花粉症を免れているひしやかさん、こんにちは。
ふざけんな。
数少ないめでたみの近所の女子高生過去自称から卒業式の当時を考えてほしいとの依頼がありました。可能な限りめでラジを聞かせているようでギリギリバレない内閣を攻める強めの球が欲しいということで、過去のリッスンを聞かせて出録させました。メデラジの味が出ているかチェックしてください。2万人の前で読むそうです。桜の花がほころび、全裸が街にはびこる季節となりました。
ダメです、ダメです、ダメです、もうダメです。
2人に1人は 50% のこの令和の時代、
何言ってんだこいつ。
今日も空席を除けば満席のこの卒業式で、
つまんねえよ。
ようやくこの学者から解放される、学者学び屋から解放される喜びをかみしめています。
出たかったの。
初めてのクラス、毎月1回の麻雀大会の成績次第で給食の量が決まる、人生にスリルと不条理の存在を教えてくれました。
やめてくれ、やめてくれよ。
みんなでやった体育祭、
お
他の人と一緒は嫌をコンセプトに、カバディ、オイルレスリング、ズグランズブングンゲームなど二流とも三流ともつかない競技しかなく、クラスに亀裂が入ったことを未だに遺憾に思っています。忘れもしない合唱コンクール、校長の趣味で 平沢進か初期 P モデル、あるいは人間椅子という合唱の概念に大きな大きな一石を投じる曲線に乱闘騒ぎになったのは今となっても遺憾に思っています。結局教頭先生のパレード平沢進が一番うまかったのは出来レース疑惑で、ますます疑惑が深まりました。
かわいそうな。
うさばらしでみんなで行った修学旅行、古墳がでかすぎてただの森にしか見えない USJ だと思ったら USG のライブで一部は大盛り上がり、
ユニゾンスクエアガーデンだ。
帰りの新幹線でまともに帰れたのは3割以下との、マキの謎走塁もびっくりの期間率でした。
こわ。
そんな忘れもしない日々に終止符を打つべく、在校生の皆さんに最後の曲を送ります。聴いてください、世紀末老人形の館。
送り出せるか
というわけでメールいただきました。
終わりかい。
終わりました。
いや、その、あの、言及することがない。
そうですか。
ないです。関係ないもん。だって、
え？
俺らのラジオに関係ないもん。
でも、ミドラジオリッスンの聞かせて収録させたって書いてあるから、やっぱ、これが、まあ、我々のエッセンスであるっていう。
してない、うん、そんな話、1ミリも。
ズグダンズンブン軍ゲームの話とか。
言ったことないし、ズグダンズンブン軍ゲームの話なんか。
そう、やっぱ我々ピラメキーの世代としてもね、やっぱ
レッドシアターだろ。
え、
ピラメキーの世代じゃないよ。
でもピラメキーのズブダンズブン軍ゲームやってたよ。
やってたの？俺ピラメキーのイメージないんだけど、レッドシアターじゃん初出は。
あ、ちょっとそこ諸説あるか。
諸説もねえよ。諸説なのだから、
メダラジネーム
シーナ、
たかし、各平成レトロ、クルイ堂と書いて共同通信。めでたいしテレビに出演。
え、
なんと水の口駅前で泥酔中のメデシがテレビに登場する珍事。タクシー代をおごるから家に連れてけと押しかけるあの番組の下請けに捕まる。自宅の場所を青森県六ヶ所村と答え、距離約 778.2km、 所要時間約782分、メーター運賃約362,220円を使わせた伝説の回。なおガチの自宅は川崎市の多摩川の河川敷、過去不法占拠。悪魔の修行とネットが騒然。その頃ひそやかさんは昼食を教えろと押しかけてくる番組で、歯磨き粉の味の違いと聞き酒ならぬ聞き芳香剤、濃く無香料のトークで取材班をドン引きさせることに成功しましたとのこと。本当に怖いね。かっこ下野新聞の地域欄の県欄のところに TYC の広告を出せませんかの直訴。
全部嘘、全部嘘です。
ここまでのあらすじ、
あ、
ひそやか、今までなんとなくで話してきたけど、そういえばシティポップってなんだ、俺の人生は、俺にとっての暮らしは地獄、シティは地獄、せや地獄は辛い、セイントセイヤ。はい先生、シティポップはデスメタル死闘編です。ジャラララララ、ジャラララララ、ジャラララララ、セセイヤ、抱きしめた心のコスモの回。
違います、そんな回じゃないです。
ネオ渋谷が出てたから実質 G ガンダム回だったよね。東方回習ってひそやか AKA 東方回バージョン、加藤はじめに名義変更してください。俺もこの手も、俺のこの手も真っ赤に光ってそう叫んでいます。とはいえやっぱり最近思うのは、究極の全裸思考の発狂を目指していた初期メデラジ。
目指してないです。
原点回帰よ、メデラジオは実は音楽番組なんだよと熱い声に応えて懐かしきコーナーを 大復活させてほしい。初期メデタミは爆竹を鳴らして歓喜の涙、雨あられーや。丸一、 MBC かっこメデタイベースボールチャンピオンシップ大会、東洋町メデラジオオールスターズ VS LA ドジャース。 本業全裸のめでたい選手の猛攻、相手監督に毒斬りを浴びせるなど番外戦で続し、70対59までもつれ込むも寄り切りで TKO 決まり手はスピニングトゥーホールド。丸に NHK 朝ラジドラ、服脱げるメデラジといえばラジオドラマ、もうこれやるしかないよ、これが一番数字出る。丸さん、オカルトバッター企画、煽り運転に負けない絶叫音楽史を大検証、東北道の黒磯那須インターチェンジから川口ジャンクション間の追い越しレーン30キロ走行でも煽られない曲は爆音でやってみた。括弧1めでたい作曲あのコンバス、公共曲
聞こえないんじゃない、
サンプリングエレクトリカル般若心経3エテンラク4テレパシー5音割れハリーポッター
ここに行こうか
マリオンメディタミンズゴットタレント、
ほう
メデラジにギリギリ売れそうで売れない毎日がワゴンセールな皆さんを招いて再チャレンジさせてあげたいねこの前の選挙で大変だった皆さんを呼んであげてほしいな、バズってほしい今週のリクエストは前回で暴露された石坂さんが行きつけの岐阜で練習中の吉田楽陽の拓郎をかけて、いや弾き語ってほしい、これはありモハメドあり、なんか権利がどうとか拓郎らしくない言い訳でダメなら今年のライブでやる斬新な演出かっこ 火柱や客席に向かって有価証券をまくなど物価高対策で抗うためにしていることかっこ服を着ないなど今年挑戦したいダブルクォーテーション音楽ダブルクォーテーションかっこ演奏中に葉っぱとか打楽器とかホーミーとかあるじゃろを語り尽くして確定申告の苦しみから解き放ってほしい、ウィッウィッグかっこちはや P やゆ P がいる中でメデさんは結局何なの、え MVP
もうるせえ、
なんかあるやろってことでいただきました。
あの私ちはや P ではなくあの響き P なんですけど、
あまあリクエストいくつか来てましたが、なん今年挑戦したい音楽
今年挑戦したい音楽じゃなくてなんかなんかダブルクォーテーション
ダブルクォーテーション音楽ダブルクォーション閉じ
うるせえマジうるせえな
んかありますそのダブルクォーテーション音楽ダブルクォーテーションは、
うん、いやでも、ま、マジな話するとマジはもうそれはビブラフォンやりたいですよ。ビブラフォン
でも挑戦したいだから、まあ、今までやったことないジャンルとかそっちを聞きたいんじゃない、やっぱジャンルじゃないけどなんか
でもなんだろ う, こうあんまやってないことなのかな、その少人数もうちょっとなんかデュオとかさそういうのはやりたいかなっていうことを思ってんのと、まあ、あとビブラフォンで言うと、まあこれビブラフォンに限らないわ、そのなんかアンビエントみたいなのやってみたくて、
はいはい、
でそのなんでこんなこと言うかっていうと、なんか機材だけはちょっと買ったのエフェクターみたいな、
そう前ラジオでも話してましたよね、アンビエント用の、うん、なんか海外から輸入してみたいな話とか、
そう増えた、
あさらに増えた
増えた、でもこれ結構前の話なんだよね、言ってないだけで
いやダマで買ってる機材がいくつかあると、
まあいくつかというかまああるそうで、うん、でやれてないっていう。
石坂さんもともとそのアンビエント系も興味あるっていうか、それこそあの TYC のアルバムにも入れるぐらい、
あよくご存知で、
やっぱ多分そこは多分、まあ、ちゃんとやりたいんだろうなって思う、なんか旗から見えるんで、まあ、ぜひやってほしいですけどね、
はい、いやそうなんですよね、 あります。今年挑戦したい音楽、前々ダブルクローデーション、音楽ダブルクローデーション、当時
これ前々からずっと言ってるんだけど、
うん、
あのゲーム音楽作りたいんすよ。
ね、
私は
あーね、
だゲーム音楽ってゲームがないと作れないという致命的欠陥があって、
あ
で私あ足の周りには
足って言うな、
そのゲーム
を作れる人なんか
いないんで、
あ
自分で作る、まあ、あの思うんです、あの、
はいはい、
世の特にインディーゲーで音楽評価されてるようなやつってもう音楽ありきでゲーム作ってる人が多そう。
あ
前も言ったのが、あのそれこそアンダーテールのトビフォックスとか、
はいはいはい、
あんな絶対 音楽ありゲーム、あとその結果ゲームがめちゃくちゃいいから受けてるけど
いや絶対か分かんないけど、
いやあの自分でゲームプログラムして自分で音楽作ってる人は確実にあの音楽先だと思う。
その試作みたいな。
あのこれあのドキ分もそうなんだよな。チームサルバトって言って、あのあれチームで作ってるように見えて、あれほとんど個人チームだから、ダンサルバトっていう人があの全部ほとんどゲーム作ってるし、あの曲も書いてるから、あれも絶対曲先なん、曲先ゲーアトなんだよな。だからあのゲーム音楽作りたいってなると多分そうなるしかないから苦しいで、
まあね、
サンプル少ないといえ、なんか そういう結果作られるゲームってなんかそういう感じというか、なんかそうなんか
なんか音楽のためのゲームになっちゃってるみたいな。
いやっていうよりもなんかそのゲームの方は入り組んでるというか、その裏の裏の裏の裏書いてるみたいな、なんかゲームの方でなんかすげえ入り組んでるみたいな。
はあ、はあ。
だからゲームが複雑回帰で、その音楽の良さでその入話にして結果両方受けてるみたいな。だからあのゲーム作れる才能がないとゲーム音楽は作れないし、ゲーム音かといってゲーム音楽を作る壮絶モチベーションがないとゲームは作れない、なんかこうデッドロックみたいな状態
にな
ってるし、まあ時間、まあ、金はともかく時間はないから、金はともかくっていうのはあのアマチュアでやるんで時間って、金はあのあれはなんていうか余剰分でやれば無限に存在するという意味で、そこに生活かかってたらあれだけど、生活はかかってないんで、あれだけど時間がね、そんな日曜大工で家着くのに何年かかんねんって話だから。
まあまあまあ。
まあやりたいとか、まあ、実際ちょっと裏でこちょこちょってやってる部分あるけど。いつになるやらって感じですわ、お前。ということで、メール以上です。
はい。まあ、まあ、本題というか、まあ、最近あったこと。
はい。
まあ、ありがたいことにね、結婚式、人の結婚式にも呼んでもらうことが、まあ、あると。
いいですね。
いや、ありがたいことにね、ありがたいことに、いろんな人がね、周りでね、結婚されて、で、まあ、そのありがたいことに呼んでもらえるので。
まあ、ありがたいことに周りの人が結婚しててはちょっと意味わかんなかったけど。
ね、これは、まあまあ、あとシンプル言い間違いです。
ああ、ちょっと、野暮でした。すいません。
いや、もう、それで、7、8年ぐらい結婚ラッシュが終わってない。
すごいですね、やっぱ昨今のなんか結婚離れみたいなのを覆すかのごとく、ひそやかさんの周りの、
まあ、ありがたいことですけどね。
ありがたい、これは分かんないけど、
ありがたい、はい、いや、ありがたいことにですね、その余興をねちょっとやってくれないかと、
はいはいはい、
言われることもまあしばしば、
まあ、このラジオでも昔からあれっすね、なん呼ばれてなんかやったみたいな報告は何回かされてますよね。
まあ、ありがたい話ですよね。まあまあ、ありがたいことに私個人っていうこともありましたし、まあ、ありがたいことに今そのチームの中にこう加わってくれみたいな話もね、まあありましたわ。
どんだけありがたいんだって話、まあね、この短期間でありがたいって何十回聞いたっていう話だけど、
まあ、ありがたいことにいろんな楽器でもね、起用していただいて、なんかギターだの、ベースだの、ピアノだの、
はあ、ありがたいことですね。
でもね、今回もね、ありがたいことに歌とギターをやってくれないかというふうに言われまして、
熱いですね、歌とギター、
うん、結婚式はもう去年のもう11月ぐらいにもやりましたと、親族で式の方は、
はいはい、
でもう友達を呼んでのパーティーですと、
そういうパターンね、
うん、でもうもう好きなことをやりますと、だからもうそういうその縛りとかなしで、
やっぱ結婚式と人の披露宴でやったりして、やっぱ しがらみとかいろいろあったりしますからね。
そうそうそう、なんか順序決まってたりとかね、人呼ぶ誰呼ぶみたいな、うん、もう友達だけを呼んでもパーティーをしますと、でももう全部演奏ですと。
熱いっすね。
熱いっす。まあその中にね、私ちょっと2曲ほ2 3曲3曲ほどね、3曲させてもらって、十何曲であるだろうね、で何やるんですかというふうに聞いたらですね、まあ、ギタリストの方、まあ新郎新婦両方ともプレイヤーで、で新郎がギタリストの方で、
うん、
でまあゴリゴリジャズなんですけど、まあ、ただ本当はモテたくてギターを始めたと。
まあギター始める人なんか9割方そうって言っても過言ではない。これ偏見か。
そうなんですけど、まあ本当は天体観測をやりたかったと、バンプオブチキンの。
あら。天体観測。
はい。ということで天体観測をやりましょうと言われて。
今、
まあ、ただその全員ジャズマンですと、頑張りましょうみたいな。
私令和にジャズマンが天体観測、
はい、私男ふすやか、30歳を超えて軽音にも入っておらず、今天体観測のギターボーカルのパートを死ぬほど練習しました。
普通の軽音バンドマンが15で必死に超えてやってた曲を、は
い、やってる曲を、
年齢ダブルスコア、今
年齢ダブルスコアの私が今、
いいね、やっぱ青春取り戻してる感がありますね。やっぱ
もう YouTube の弾いてみたとかタブフとかいっぱい見探して、
令和最新版の勉強だね。
で耳コピして、全部ちょっとずつ違うってなって、結局自分で耳コピして、
まあ天体観測がそれこそ、うん、なんかポピュラーすぎる曲だから、やっぱ玉石混合ありますよね。やっぱ
まあもう結局こうで自分なりにこれだなっていうのを練習して、でもう歌もカラオケとか行って練習して
ガキじゃねえんだからさ
まあもう
耳コピして、さっき高校生って言ったけど厨房だぞ、やってることカラオケで練習して
けど仕込んできたんです一生懸命。
いやまあそれはさ偉い、やっぱこう何か透かしたくなる気持ちもあるとは思うんだけど、そこを真正面から向き合ってちゃんと曲に対して真摯ちゃんと仕込んできた、これは偉い。
はい、でやりましたので、びっくりしました。そのものすごいでっかい会場で、まあ演奏できる、まあ演奏ができる、まあ、パーティー会場みたいなところで、まあ、それでもう百何十人ぐらいいたんですよ。
おお、 呼びましたね。
はい。でも天台観測やって、まあやっぱりさ友達だから、まあ、同世代しかいないわけですよ。
まあそうね、そのあの頃天体観測ドンピシャだった世代。
ドンピシャだった。まあ正直受けました。
まあね、やっぱ名曲はいつ聴いても名曲ですからね。
すごいです。で天体観測、ああよかった、うわー盛り上がって、問題は次ですよ。時を遡ること運月何日、あの
何も分かんない遡り
進路に、まあ天体観測やりたいんだけど、まああとせっかくひそやかくん呼ぶから、あのもう一曲お願いしたいんだけど、あの TYC の夢の国の隣でいいかなって言われて、
ちなみにその方 TYC と何かしら関係は、
一度サポートに乗ってくださったことがあります。
ああ、じゃあ
はい、
だから曲ももちろん遠からずではあるけど、遠からず
ではあるけれど、ただ正規メンバーではない、まあ、ワンマンには来てくださってる夫婦で、
ただ問題はどっちかっていうと、その方っていうか、なんか聴衆の皆さんな気もしなくもないけど、
まあまあまあ順序って言いますわ。他のメンバーの方々は、まあ、正直ものすごいメンバー、はい、もうなんかもう専業の人たちを専業のミュージシャンを集められる方だったので、それぞれで構成をされていまして、正直曲はもう通りました。むしろそのアレンジとかそのあたりを参考になりました。
でもそこの出来自体も問題なしと。
そうですね。で1回目というか、私がバンドレンに参加させていただいて、で、あ、こんな感じになるんですねっつって、あ、ちょっと当日楽しみですわって言ったら、ちょっとひそやかくん、そんなことより大丈夫かって言われて、なんですか、大丈夫かって、大丈夫かって。いや、まあ、多分百何十人ぐらい来るんだけど、多分 TYC のこと知ってるの10人もいないよって言って、じゃあ、なんでやるんだよと思って。
でも逆に言うと、あの有名 なんかネットの面白画像みたいなアンケート、神はいますか、いると思いますかみたいなんで、いると思う、今いると思ったみたいな、なんかそれと一緒やっぱ TYC 知ってますかって言われて、はいと、これから今知りますみたいな、
やっぱチャンスですから。当日も一応 MC でやって、あの次やる曲は彼のオリジナルのバンドで、あの彼は江東区をテーマにしたオリジナルソングをやるバンドをやっていて、なんとワンマンライブにはあの江東区長も駆けつけますかみたい
なんかそこだけかいつまられるちょっとあれやっぱ
そう
風情が少なくなるけど、
あのお膳立てをしてくださって、で私も、あ、ちなみに TYC のこと知ってる方はどのぐらいいらっしゃるでしょうかっつって、数十人で、え、じゃあ、いや、90人ぐらい、こう、90人ぐらい、こう手を挙げてるのみたい。じゃあ、なんでやんだよって言って。まあもう、まあそんな中、まあ、しゃあなしで、夢の国の隣でも、まあ、やって。いや、受けたね
さすがですね。
受けた。
いや、あの曲やっぱなんか乗れますもんね。
いやもうありがたいです。ありがたい話ですわ。
それがやっぱさすが初見の人にも受けるっていうのはやっぱ証明された形になった。
いやもうよかったです。よかった、滑らなくてよかったです。
まあ、そんな機会なかなかないでしょうからね。その
誰も、まあ、まあありがたい、まあありがたいですね。まあこれをきっかけにね、なんか知ってもらえたらね、嬉しいですよね。まあほんで、まあ私のデマ終わって、一応その、まあ、アンコールの扱いで、あのもう一曲歌わせてもらったのが、まあ退場曲をやると。
退場曲、はい、
退場曲、演奏して、まあ、そのアウトロであの退場するからそれで終わりにしますみたいな。で、あのザ・ブームの風になりたいを
また振れ幅がすごいですね。
うん、皆さん知ってます？風になりたい。
まあ我々世代ではない気もするけど、まあ
これ1995年のザ・ブームの16枚目のシングルらしいですね。
はいはいはい。
そう、日本のね、日本のサンバを作りたいというボーカル宮沢さんのまあ考えから作られた曲でありまして、僕を聴いていただくと分かるんですけども、なんかサンバっぽいブラジルの打楽器がいっぱいなって、ほんであのメロディーですよ。
はいはいはい。
いやもう我々世代はみんな知ってますし、音楽の教科書にも載ってますからね。
やっぱ民族、そういうなんかトラディショナルの曲ってやっぱそういう音楽教育に使いやすいっていうのもありますからね。
そう、その曲をやったんですわ。で、うん、それで、あの、その目玉、その時の目玉なんだけど、その、何やったらおもろいかなって考えたらしくて、その、
はいはい、
これ、まあ、奥さんはが、非常に芸達者な方で、
うん。
今は、まあ、ピアノをされているんですけど、ビッグバンドで。
うん。
ただまあ、中学高校と吹奏楽で、いろんな楽器を経験されたと、パーカッションもやってたし、クラリネットも経験された。
はいはいはい。
ということで、まあ、いろんな楽器が吹けるということで、なんか途中でもね、イーウィーを。
イーウィ
ー？イーウィー。イーウィーご存知ですか？
ちょっと勉強不足で。存じ上げないんですけど、
あの EV っていうのはエレクトリックウィンドウインストルメント。
あーあれかもしかして、ちょっと今
あの一番有名なのはあの赤いから出ているあの電子サックスみたいなやつですね。
はいはいはいはいはい、これ EV って言うんですね。
これ EV って言います。
あーこういうものがあるってことは存じ上げてました。
はい、ウィンドシンセサイザー、これを持ってきましてですね、T スクエアの宝島を。T スクエアの宝島ご存知ですか？
サカナクションじゃない方ですよね。
あ、そうそうです。それは新宝島ですね。
確かに、それこそ小学校とかで、みんなの合奏とかでやるやつですよね。
ああ、いや、そういうこともあるかもね。宝島だけで一本テーマ作れそうなぐらい、こう、定番の曲、吹奏楽で定番の曲ですね。
これ言うと私の小学校バレするかもしれないんですけど、小学校の時、なんか、毎年、小学校3年生以降かな、みんなで合奏みたいなやろうみたいな、その学年で。
うん。
あって、まあ、宝島とか、あと、ひょっこりひょうたん島とか、テキーラとか、うん、まあ、うん、そんなのレパートリー一つであった気がします。
はい。まあ、あるかもしれない。合奏曲。まあ、ちょっとね、これも、吹奏楽バージョンがすごい有名なんだけど、これも結構そのサンバってみたいな。
ああ、そうなんですね。
感じなんですよね。で、原曲があって、原曲は T スクエアっていう、もう日本を代表するフュージョンバンドの、まあ、インストの曲、イーウィーが、主役の曲なんですよね。まあ、それを吹いたりとか。でも、音楽関係者ばっかなんで、それも、ビッグバンの吹奏楽やってたような人たちばっかりだから、もう、T スキューの宝島やりますって言った時、ドカーン。どんな会場だよ、と思って。
でまあ、それで盛り上がるような人たちが集まってたと。
あ、そうそうそう。で、
うん、
でまあピアノも弾く、キーボードも弾いて、ウィーウィーも弾いてって、じゃあ最後の曲何やるか、もう面白いかなってなって、そのじゃあそのサンバで見る打楽器をなんか持ったら面白いんじゃないかって思ったらしくて、そのスルドっていう打楽器があって。
ブルド？
はい。 あのサンバとかブラジルの音楽で使うめっちゃでかい大太鼓。
そうなんです。なんかサンバとかってあのサンバでしか聞かないような楽器めちゃくちゃあるから覚えらんないんですよね。
そう、あのなんて言うんだろうな、大きさで言ったらあのまあ18インチとかそんぐらいあるんですよ。であのこれまあ40-50センチぐらい直径で、それがこう縦にはもっとでかい、多分70-80センチとかあるのかな。もうそんぐらいバーンってでっかい大太鼓を、こう大太鼓って、まあ、例えばバスドラム、ドラムのバスドラムってこう横に寝てると思うんだけど、まあ、それをこう縦にこう縦に長いやつをこうストラップでこうやって、それを
はいはいはい、
マレットでボンボン叩くんだけど超でかい太鼓をそう最後奥さんがボンボン叩きながらっていう。でこれ俺最初バンド練行った時こうガチャって開けて、うん、スタジオの中入って、
はいはい、
よろしくお願いしますぐらいのタイミングで、あの俺最初に鋭じゃねえかって言っちゃった
あの二度とないツッコミで、
いやそうまあその鋭かいよ。
ちなみにどっから調達してきたんですか、その鋭。
なんか買ったらしいんだけど。
買った
いやなんか本当に今家に鋭があって困ってるらしくてもうワンボケのためになんかもうあの終わったら必須役いらないっていらないですっていう。
必須役さん、それこそデカデ楽器家ほじ男なんだから、
いやそう、
すると1個増えたぐらいで変わんないでしょ。
いや違う、でか打楽器にほじ男になるからそ
れ1ほじも2ほじも変わんないでしょ。
いや1ほじと2ほじはスペースが違うから
なんなら 0.5 ほじも含めたら 2.5 ほじぐらいあれでしょ
まあまあ、それで今おっしゃっていただいたようにサンバにはもうなんかもう聞いたこともない楽器がいっぱいあるんです。皆さん知ってますか、サンバ打楽器。今日は皆さんにねサンバ打楽器をね知ってもらいたい。
もう名前だけでも覚えて帰ってくれて、
名前だけでも覚えて帰ってもらいたい。でねいつか聞いた時にあこれかって思ってほしいね。いろんな西洋のさ楽器なんかもうどれもどの音楽でも同じような楽器ばっか使われてるじゃないですか。たまにはね、
そうよ、やっぱもう西洋音楽の確立化された形式バッター音楽ばっかり今の世の中。
そうこのサンバなんてなんとなくよく聞いたことあるような感じするのに、楽器一つも分かんないよ。じゃ
あ、ね、さこいろんなもの多様性っていうのがね、うん、取り沙汰されてるけど、やっぱ音楽の多様性ですよ、やっぱ一番は。
いやそうまあとはいえね、まあサンバって結構吹奏楽でやりがちだから皆さんも知ってる楽器あると思う。うん、
まあそうです、吹奏楽人口は日本多いですからね。
うん、まあだからまあさ、まあ鋭をね、もちろん皆さん聞いたことあると思うけど、まあ他のね楽器もね、まあちょっと言っていくんで、紹介していくんで、はい、まあまずね鋭はね、こうバスラムとでこうでっかいマレットでボンボンボンってこう叩くとこうリズムを出すから、これは大事ですよ。鋭は欠かせないです、マジで鋭は欠かせないです、本当に。
はいはい、
まあこれがあるとやっぱサンバっぽいよねっていうなるんですね。まああとはヘピニキがね、
ヘピニキ
皆さんご存知ヘピニキが、
雅楽の会でやって七力と親戚ですか。
え、違います。いやそのなんか片手でこう叩いて、もう片方の手はもう手でこうやるっていう、なんかちょっとティンパレスみたいな、高めのね。
ちなみにティンパレスも相当怪しいです、知名度。
ティンパレスってキューバの打楽器のティンパレス
あの相当危ういです、知名度日本。
あれ本当ですか。いやだからまあそのもうちょっと高めのね音になる、まあちょっとスネア的なね音になるんですよ。大事ですね、響きは。まあまあ、まあ、まああとはね、あのタンボリンね。
あ、タンバリンですか。
あ、タンバリンじゃないです、タンボリンです。
タンボリン、
タンボリン、
ジャンボリーみたいな。
いや違う違う、いやなんかちっちゃい太鼓、ちっちゃい太鼓です、手で持つようなちっちゃい太鼓。
さっから全部太鼓今で知らない楽器4つぐらい出てきて全部太鼓だった。まだ、
え、
本当にありえない
いやいやいやいや、なんかだから、まあ、なんかその右手でこう持って、まあもう片方のね、あのブラシみたいなバチでこう叩、かなり高い音が出る。これもね、あるとサンバっぽいけど、これ大事です。まあなんかあの沖縄のエイサーでいうあのパーランクみたいなもんですよね。
パーランク知らないあれ知りません。
パーランク知らないはだから、ね、タンブルですよ。まああとはね、あの会社ね。
会社
いや会社知らない。皆さんがいつも行ってる場所じゃないですよ。
あ、もうかろうじてイントネーションでそうじゃないって分かるだけで。
じゃあ何ですか。私は正しい発音が会社って最近知りました。
会社と会社ね。
会社。いや、これはその、あのね、太鼓にお
い、
いや太鼓にそのギター弦のようなこの響き線を張ってある、まあ要はスネアドラム。
全部一緒じゃないですか。
全然違う、これだから素人は
だって今もう名前だけでも覚えて帰ってくれって言うから、名前全部覚えて、全部太鼓だから全部分かんない
いや次はもうあのね、あの太鼓じゃないから。
ああ、やっとよ、
太鼓じゃない。
長すぎて静岡かと思った
東海道新幹線で、ね、および、ね、の東海道本線のね、あの東名高速とかね
例えが長い
これ聞いたことある人もう、これは本当にいるんじゃない。クイーカ、
クイータ、
クイーカ、
あ、クイーカ、名前はちらっと私は聞いたことあるかも。
クイーカね、クイーカはそのまああのこの木の胴があって、であの木の胴にあの皮が張ってあって、
木の胴に皮が張ってあって
で音を鳴らすっていう。
ちなみにどうやって音を鳴らすんですか。
あのこれはこの皮に
こう
棒があって棒がこう伸びてて、
はいはい、
木の、ま、胴に皮が張ってある。でその胴の方向に木の棒が皮から伸びてる。
あ、今ちょっと画像検索してあの大体分かったけど、ちょっと後で一言言いたいことは山々ありますが、続けてください。
うん、だからその胴の中に木の棒があるんだよね。
はいはいはい。
でこれを濡れた布でこう持って擦る、
はいはい、
はい、前後に擦るとですね、あのって音が鳴ります。
あの見た目があまりにも太鼓だったんで、あの血圧が4800まで上がったんですが
いや太鼓じゃない、擦るから
胴に皮が張ってあって、まあ多少なんかギミックありそうだけど、見た目が完全に、うん、叩いて音を鳴らす楽器だったから、それを見た瞬間に、うん、血圧上がりすぎて顔が赤通り越して色相感であのオレンジ緑になってったから
え、なんかカートゥーンネットワークみたいになった。
どうしてくれようかと思ったけど叩かないんですね
叩かない、これ擦る。
ああじゃあ言う、
そう
許します。
行きと帰りでね、高い音と低い音が出る。でクイーカーはね、こう吹奏楽部でもあったりするから、こう知ってる人もいたかもしれないですね。
はいはい、
まああとこれはあんまりそのなんか大人数の時カーニバルとかではやらないらしいんだけど、あのパンデイロっていう、
パンデイロ、
パンデイロはあのタンバリンなんだけど、ブラジルの、
はい、
ブラジルのタンバリン。ただこれちょっとリズムと奏法がちょっと独特で、
タンバリンも講義で言えば太鼓みたいなもんだけどな。
まあまあまあ、そう、ああ、これパンデイロめっちゃむずいんですよ。なんかねリズムがドクツクドクツクドクツクドクツクみたいなやつなんだけど、これめっちゃかっこいいですよ。パンデイロの演奏動画ぜひ見てほしい、うん、これでもこれ超むずい。
はいはい、
パンデイロを1個でブラジルっぽいリズムを出すことができるんですけど、
うん、
これ難しいですよ。普通のタンバリンだと思ってねやるとね、かなりこれは難しいなって感じですね。あとさすがにこれは聞いたことある人もいる、アゴゴってある。
アゴゴは私は聞いたことあります、さすがに、
うん、これアゴゴ、アゴゴはね奥が深くてですね、カウベルとちょっと似てるんですけど、鐘が2つあって、まあそれがこう金属でつながってると、で高い音と低い音があって、なんかカンカンカンカンカンカンカンカンカンってな音が鳴る、
はいはい、
まあ鳴り物ですわな。俺これ今回のために買おうとも一瞬思ったんだけど、まあ普通に時間なくてダメでしたが、
これまあまあまあ、はい、
アゴゴのも演奏動画見てほしいですよ。これ多分大抵の人は上高い方のやつを叩く、低い方のやつを叩くしか知らないと思うんですけど、
まあ二通りっぽいっすね。
これこの鐘の方を叩くのだけじゃなくて、このアゴゴの中でもこうスプリングみたいに2つのつながってる部分をこう握ることで2つの鐘をカチカチ鳴らすことができるんですよ。
ああ、なんか結構硬そうだけどいけるんですね。
そうそうそうそう、中にはそれができるやつもある、まあできないやつもある、う
ん、はいはい、ま
あ、カチカチ鳴らせる2つをカチカチこう握るだけでカチカチ鳴らすっていう奏法もあるんです。
うん、
でもまあそんなでかい音は鳴らないので、まあ、ゴーストの音的に使うんだよね。
うんうんうん、
だからさっきカンカンカンカカンカンカカンカンってその高いとこ低いとこのやつをやるんだけど、それの間に入れるんですよこれを。だから
そこの間、
そうカツカンカンツカダクスカツカカツカツカツカってそれを早く言うとカツカツカツカツカツカツカツってすごいリズム出るの。
ああ、そういう感じに入れるんですね。
そうそう、これで演奏動画見るとただ叩いてるだけじゃなくてこれの動きを加えることによってめっちゃこれでリズム出るんだっていう。
なんだっけ、名前ど忘れした、クスクスみたいな名前の、アフリカの玉が2つついてて間ロープでつながってる、
はいはいはいはいはい、あれね、あれね、マラカスみたいなやつね。
マラカスで、あれもなんかそのマラカス的なやつゴースノートガニ使ってあって、その玉同士ぶつけてカチカチ鳴るやつをメインのリズムとかでやって、
はい、あれがアサラトって言います。
カシカシカ、あ、アサラト、そうそうそうそう、それ、
はい、
あれもなんか、なんか出る音は違えど、なんか同じような、なんか演奏効果として出ますよね。
そうそう、カチンって鳴らす音とね、シャカって鳴らす音と、そう、まあその組み合わせですよね。
で、そうで、シャカを裏拍にしてみたいなやつとか、
そうそうそうそうそう、あれね、こうアゴゴにもその要素あってね、実は奥深いんですよ。本当にやると難しい、あれ、はいはい、要はリズムを出そうとするとパラリドルになるんで、だからカンコンカンコンカンコンカンコンだったら単純に叩く握る叩く握るを右左で繰り返せばいいだけじゃないですか。だからそれをカンカンカンカンカンカンカンカンってそのなんかリズムつけようとすると、右右握り握り叩き叩きみたいな、そのなんかそういうのが発生するから、
あー確かに
めっちゃむずいんですよ。まあドラムでいうパラディドルみたいな要素が必要になってくるから、これめっちゃむずい。でもこれできるとかっこいいから、ちょっと見てほしいですよね。
それこそこれなんか本当小学校の合奏とかでもなんか音楽室にあって使ってみたいなやってる方も多そうですよね。
そうね、もしかしたらそれは握れないタイプのもあるかもしれないけど、
なんかその握れるイメージないし、そもそもまあキッズには握りづらいだろうから。
そうだね、まあまあまあ、そう、これ一回ね、その叩くイメージしかなかった人はぜひ、YouTube 見てもらえると、あ、こんなあったんだって思う。あ、こんな、いろんな音出るんだって思うと思うんで。
はいはい。
これはぜひ見てほしいですね。まあ、他の楽器も全部見てほしいんだけどね。まあ、そう。まあ、結構、結構メジャーなところはこんぐらいかな。まあ他にはあとはそのヘコヘコってギロみたいなやつと
ヘコヘコ。
まああとなんかあのシェキバギリとか。
シェキバそのシェキナベイベイみたいな。
まああとこれサンバで使わないかもしれないけどそのビリンバウとかなんか。
そのビリバンバンみたいな。
ビリバンバンじゃないです。ボーカルデュオじゃないです。あと、ショカーリオとかなんか。
ガンネ
ー。あ、また、ガンザっていうシェーカーもあるです。まあ、もう、いっぱいあるんです、ブラジリアン打楽器。
まあ、そうね、まあ、言っちゃうと、まあ、南米の文化圏の打楽器。なかなか日本に入ってきづらいから、まあ、知らない楽器いっぱいあるのは、まあ、しょうがない。
構造単純なんだけど、なんていうか、なんか専用に名前あって専用になんかあの役割があって結構珍しい。あのスルドとタンボリンだけでもぜひ覚えて帰ってください。あとまあ余裕あったらヘピリキ。
スルとタンボリン、ヘピニキ。
ヘピニキ。あの、いっちゃんでっかいの、でっかいボンって叩いてるのがスルド。で、手持ちのちっちゃいやつがタンボリン。だから、パンパパンって音が鳴りますね。
まあ、クラシックやってる人が、例えばティンパニーと、バスドラと、スネアドラムと、ピアティートみたいな、覚えてんのと。労力的には本来変わんないはずだからね、
うん、でまあ中くらいで高めの音が出て片方がバチだったらこれヘピニキで、スネアは会社です。はい、
その場合分け入ってくるとややこしいんだよな。
細かいね、鳴り物ね、打楽器はね、あの珍しくて覚えると思うんで、その太鼓の種類はね覚えるとねちょっとつぶれるんで、
もうさ、まあ、日本では、ね、そろそろ春が来て夏にこれから向かっていくところで、ここで今覚えておくことで夏のサンバシーズンに、ね、スタートしてみられると思うんで、
はい、はい、ぜひ覚えてください。まあ、ちなみに会社はですね、サイズによりマラカシェッタ、タロール。
なんでそのなんか最後に情報詰め下手な予備校かと。
ちょっと太鼓あと3つぐらいあるんだけど。
あ、人間っていうのは学習曲線っていうのがあって、やっぱり一気に詰め込んでも覚えらんないです。まして太鼓だったらなおさらに。人間は太鼓の名前覚えらんないようにできてるんです、これ。
へえ。あ、そうですか、すいません。ちなみに私もそのスルド、タンボリン、ヘピニキ、カイシャ以外はちょっと今日初めて知ったんですけど。
おい。
いやもう知らないってこんな。
そう、やっぱ今年やる音楽ダブルコーディション、音楽ダブルコーディション、それちゃう、本当にやっぱ覚悟決めてさ。
あ、その それで言ったら、じゃあおすすめの曲なんかも。
あ、最後にね、やっぱ。
はい。あ、いや、でも、ちょっと本場ブラジルの曲は、ちょっと外します。あの、そこまでめっちゃ詳しいわけじゃないから。
じゃまず、とっつきやすい、まず本場というか、身近な曲から。
はい。アイドルマスターの
おーい何回連続でアイマスの話すんねこのラジオ
なんか結構アイマスの話昔避けてたはずなんだけどなんか
あ、まあ、続けてください。
シンデレラガールズっていうシリーズがあって、そのでナターリアっていうあのブラジル出身のキャラクターがいまして、
あ、結構ニッチなとこ攻めてきますね。
はい、これはいるんですよ。あのナスで、うん、シンデレラガールズは200人以上いるから。
はいはい、はい、
あのタクイの上、このラジオでも何回か名前出させてるタクイの上さん、
うん、
が、まあ、作曲で、で、タク井上さんは、あの、もともと、外大の、東京外語大の出身で、ポルトガルだったのかな、確か。
あー、そうなんですね。
はい。で、あの、まあ、このナターリアっていうキャラクターをですね、まあ、キャラクターボイスがつく前からずっと、あのこの子にキャラクターがついた暁には私に曲を書かせてくださいっていうことを公言していた方で、
ああ、そんな昔からのあれだったんですね。まあ推しなのか分かんないけど、
まあ
つまりそうやって気にかけてらっしゃった、
気にかけて、でとうとう、まあ、それが実現するってなった時に、まあその井のたくさんその本気を出しまして、
おお、
あの超本気の曲をまあどの曲だってね本気だとは思うんですが、
あ、特にそのやっぱ長年待ったっていうところも、はい、込みでね、
そうですね、あのめっちゃブラジルの曲が
おお、
はい、で各ブラジル打楽器もあの聞いたところに行くと、あのな生録したそうですわ。
岸坂さん負けてらんないんじゃないですか、やっぱ。
はい。あのこれね X でも出てますね、ソソで使った打楽器。あ、もうヘピニキをもちろん使ってます。
ヘピニキね。
ヘピニキ。もう結構序盤に出てくるあれそうなんじゃないかな。
まあ聞いていただければ分かると。
はい、はい。まあ、などあるんでぜひ、
じゃあ、まあまずはそっから、
まあそっから聞いていただいて、まあ本番ね、あのやつも聞いて、あ、これだって、あと宝島ね、宝島ぜひ聞いて、いただければと思います。お、なんかこうブラジル音楽器を紹介したいがばっかりに、そのなんかラジオであんまり避けてたアイマスの曲を真正面からおすすめするってやつ解禁してしまった。
もしかしてあれブラジルのやつ全部その隠れみんので、
いや、
こうやって段階的にアイマスの話を毎回するようにこう毒が押し込んで
いや、マジでそんなつもりなかったんだけど、なんかその着地したくて、なんかそれ、なんかやったこともない落ち着けちゃった
、まあ、今後もちょっと私としては目を光らせていかないといけない
、はい、あと関係ないけど、たまに東京で電車の中であのでっかいスルドケース持ってる人いるんで、その人見たら心の中で頑張れって思ってます、はいよろしくお願いします、
はい、
このラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジェぜひつぶやいてください。メデがひだからラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想と、あと、 僕私はこんな打楽器持ってるぜみたいな自慢は、メデラジのメールでも募集しております。サイトのトップページにメデラジのメール方面にリンク貼っておりますので、こちらぜひお願いいたします。 YouTube のコメントもお願いいたします。
メデタイスだからそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひすやかですが、このラジオ公開される頃にはちょっと直近のライブ終わっちゃってるかもしれないんで、
うん、
その後の予定ですが、5月2日にライブ予定です。これはちゃんと告知が出たら各種 SNS で、告知予定ですので、皆さん予定が空いてる方はぜひチェックしていただければと思います。はい、うん、言うか迷ったけど春 M3 に実は受かっているので、何かしら、はいはい、
これは要チェックやでほんま。
はい、よろしくお願いします。
はい、めでたいの方はこれ願いも込めてのあれなんですけど、メデラジ更新報告なんですけど、実は特に YouTube 版とかあと、X への投稿の時のあれなんですけど、まあ試験うまくいっててほしい。今までは X で共有したりした時にメデラジのこのジャケットというかアイコンがこうバンって表示されてたんだけど、
はい、
これを自動でその回のタイトルの画像を生成してそれで共有できるようにみたいな、
お
しました。なんで何をしたかというと、メデラジの新しい回を投稿した時にそこの新しい回のタイトルを自動的に画像化してそれをサムネイルにするみたいな、
お
そういう仕組みを作ってそれを、動かしたんですが、まだ動かし始めてから回を投稿してんで、この回が初めてのその試験運用になりますっていう。
おお。
どうですって、誰にもバレてないんですけど、そこでその同じ仕組みで作った画像を実は YouTube 版のメディラジの第1回から20回までのサムネ実は差し替えてて、自動生成の画像にしてますと。
あ、そうなんだ。
で一応問題なくその表示できてること確認済みなんで、仕組みが動いてればそれでうまいこといくんじゃないかなと思いつつ、ちょっとこれは様子見ながらなんですけど、まあ特にで昨今 X で共有するときとかってなんかサムネイルだけ表示されてて、なんか実際なんかリンクの中身わかんないとか、なんかそういうパターンが結構あったんで、
はいはい、
画像としてこうタイトルの画像になってれば、まあよりクリックもされやすいかなとかいろいろ思ってやったのと、あともうこれはなんかその、ね、AI だなんだとかですと全部メデラジのサーバー上でガチガチやってやってガチョンってやって出てくるガガガピーって出てくる感じでなんでなんか実際動いてるかとかも分かんないんですけど、ちょっとまたその辺も気にかけて見ていただければと思います。
あー本当だ、今 見ましたけど、あこういう感じね、はい、タイトルにサムネイルに、まあ、ちゃんとタイトルが表示されてるみたいな感じですね。
そうす、でそれがもうメデラジのあれを公開するために何の手も煩わせることない自動的画像が生成されて自動で全部反映されてみたいな感じになって、
おーはず、はい、
あれですね、技術系のブログとかのなんかノートとかっていうのは全っていう他のブログサービスとかのなんかもう同じような感じで、その記事のタイトルとか要所が自動で画像化されてそれがサムネイルになったりするんですけど、まあ、それと同じ感じと思っていただければと思います。
はい
はい、なんかこれでちょっと少しずつ改善してるんで、今後もとぜひメデラジよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。今回の曲なんですけど、まあ、ちょっとブラジルは今サンバの話をしてきましたけど、
はい、
他にも音楽ジャンルがいろいろありまして、
お
ボサノバっていうのもあります。皆さん全然違います、はいはい、ボサノバと、サンバ、まあ、これの違いを説明するとまた長くなってしまうので今回は省きますが、そんなボサノバを 一応テーマにした結構自分の中で珍しいオリジナルの曲が TYC の、草越えてすなっていう曲ですね。
おお、はい、はい、
あのボサノバギターのリズムでをやっている過去ポップスとしてはあまり珍しいと思うんですけど、でもなんかボサノバとジャズって親和性あって、でシティポップとも親和性あると思ってて、まあ作った曲ですね。これをちょっと今回、うん、まあせっかくブラジル回ということで流させていただければなと思います。
はい、ではメダルジス166回この曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
通訳がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。See you.